今日のメッセージの中心となります聖書の箇所を朗読させていただきます。聖書の箇所ですけれども、出エジプト記旧約聖書25章の1節から9節、それから飛んで40節になります。それでは朗読させていただきます。主はモーセに告げられた。私に奉納物を携えてくるようにイスラエルの子らに告げよ。あなた方はすべて進んで捧げる心のある人から私への奉納物を受け取らなければならない。彼らから受け取る奉納物は次のものである。金、銀、青銅、青、紫、黄色のより糸、亜麻布、ヤギの毛、赤くなめしたお羊の皮、ジュゴンの皮、アカシアの材、灯火用の油、注ぎの油と香り高い香のための香料、エポデや胸当てにはめ込む縞目の上や宝石である。彼らに私のための聖事を作らせよう。そうすれば私は彼らのただ中に住む。幕屋と幕屋のすべての備品は私があなたに示す方と全く同じように作らなければならない。飛んで40節です。よく注意して山であなたに示された方通りに作らなければならない。以上です。このところから山で示された方通りに作れと出して藤山先生より御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。先ほどの賛美3曲の中に新しい子ども賛美が入り、その後主の家は踊り出し喜びが町にというフレーズを見てとても嬉しくなりました。主の家は踊り出す、主の家は私たち自身ですけれども、教会を指しますが、そのようにして礼拝を通して私たちが神様の喜びの霊に満たされて、そしてここから使わされて、それぞれの家庭や職場でエノクのように神と共に歩む生涯、そして新しい1ヶ月1年も過ごしていきたいと願わされました。エノクは神と共に歩んだ、これが教会の今年の目標テーマであります。皆さんがエノクのように、まあエノクは男性ですけどエノクのように見えます。3月は出エジプト記をずっと学んでいきます。今から4000年も前の出来事を現代社会に生きている私たちがどのようにそれを理解するのかということについては、時代考証、そして言葉の意味などを学ぶ必要があるんですけれども、そういう時間は限られていますので、今日も画像を使ってですね、今司会者に読んでいただいたところに幕屋とか聖女とか、あるいはその材料となるものがいろいろと出てきました。でそれだけ見ていてもですね、全くイメージが湧かないと思います。先週海老名茂雄兄弟は家を探すために神奈川まで行ってきました。セカンドハウスではなくて、息子さんの就職が決まり、そしてその息子さんが生活するための家を探しに行かれたんですね。で家がなければ生活ができない、当たり前なことですが、神様がこの世界でご自身が住まわれる家を建てられるということが、まあ、今日の内容のポイントです。じゃあ神様は家が必要なの？そんなことはないんです。神様は天と地を作られた、この地球を作られ、すべての人間を作られたお方ですね。そして私たちはその神様の目的を持って計画を持って作られたわけですが、イスラエルの人たちは神様がどういうお方かということを知るために実物教育を受ける必要があったんです。言葉だけではなくて、目に見える印として それが一つと一つは、その一つは幕屋であり聖所でした。でそうすると人々はですね、神様の家を必要とするんだというふうに誤解してしまうことがあるんですが、神様はエレミア書の中で、私は天にも地にも満ちているではないか、そしてパウルはギリシャの人々に対しては、神はこの天と地を作られた主ですから、人間の手で作った宮などにはお住みになりませんと言われたんですね。そのことをまず押さえておきましょう。イスラエルの民が430年エジプトに過ごし、奴隷としての生活を、苦しい生活を長く続けた後、その苦しみの叫びを神様が聞かれて、モーセを使わせてイスラエルはエジプトから脱出することができました。そのことについては以前学びました。そしてあの航海を、海が分かれたところを、海底を通ってアラビア半島に着いたイスラエルの民は、そこからアラノの生活を40年過ごします。40年間。じゃあ彼らがそのアラノで住んだ家というのは何かというと、テントですね。テント生活です。そして神様は彼らを孤児にはしませんでした。アラノで路頭に迷わせることはしませんでした。そして神様が彼らと共にいることを示すために、彼らの200万人にもなると言われるその大集団の真ん中に幕屋を作らせ、その幕屋の中に聖所、至聖所と言われる場所を作らせて、そこに私は住むとおっしゃったんです。あ、神様、私たちだけで荒野を行かせようとしているんではなくて、一緒に行ってくださるんだ、私たちの真ん中にはこの天と地を作られた神様がおられるんだという、本当にこれは、大きな支えになったわけですね。それではその幕屋というものがどういうものであったかをパワーポイントを使って、見ていただきたいと思います。これが荒野の中に作られた、幕屋の模型図ですね。はい、次お願いします。そしてその幕屋はこの4枚の幕で覆われていました。一番上はヤギの毛で作られて、太陽にも日差しにも強いし、防水にもなるという、そういった特徴を持ったものを一番上にかけていったわけです。はい、次にお願いします。これが幕屋の入り口です。ここからは罪を犯した人が許しを求めるために誰でも入ることができます。罪の許しのために生贄の羊や、これはロバですから、ロバは生贄にはなりません。羊、ヤギ、牛といった動物が人間の罪の許しのために犠牲として捧げられ、この祭壇で焼かれたわけです。ここで使えている人たちは祭司であり、そして動物を解体する人たちはレビ人と呼ばれます。次お願いします。このような光景が想像できるわけです。この幕屋の中に聖所という部分があり、一番奥に至聖所があり、そこにある契約の箱に神様の臨在が現れ、昼は雲の柱、夜は火の柱として、そのことがイスラエルの人たちには一目瞭然でした。次お願いします。次お願いします。これが生贄を、動物の生贄を焼くための祭壇です。アカシアの木を聖堂で覆って焼くわけですね。この四隅には角がつけられています。そして移動する時のための棒がつけられています。これを担いで運ぶわけですね。はい、次お願いします。これは祭司たちが身を清める沐浴のための旋盤です。はい、お願いします。次お願いします。あ、これではですね。こういうものを使って少しイメージしていただけると思います。今までは何度かお見せしたと思いますが、 今日の聖書箇所として学ぶことは、第一に神の宮は山で示された型に従って作らなければならないということです。人間が勝手に、これは斬新なデザインですから、とても気に入っていただけると思います、ここにどうぞお住みくださいというようなものではなくて、人間が決めるものではなくて、神様が基本計画を持っておられる。このグロリアチャペルも基本設計があり、そして実施設計というふうに段階を追って工事が始まっていったわけですね。影和田紀明兄弟が A 案 B 案 C 案という案を持ってきてくださって、建築委員会で検討した結果、なんと D 案とも言えるような案がそこで生まれたわけです。最初はこの礼拝堂は一部吹き抜け、一部まあ2階がこうせり出してきているような案がありましたけれども、ある兄弟がこういうふうにしたら礼拝堂すべて吹き抜けになるんじゃないかというアイデアを出した結果、その通りになったわけですね。それがまあ基本設計、もう少しまあ進んで基本設計となったわけですが、それは今度は業者さんが、大工さんたちが実際に建て始めるための実施設計というふうに影和田兄弟が作成していってくださったわけです。そしてそれは私たちの人生にも基本設計があり、そして行動指針というものが必要だということなんですね。重なるわけです。神様は私たちに基本計画と設計図をお持ちであるということが、エレミア書の29章11節に、これもう何十回となく私たちは耳にする聖書の言葉です。次出していただけますか。一緒に読んでみましょう。はい。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだと神様はおっしゃっているわけです。私たち一人一人に神様が基本計画を持っておられる。じゃあなんで辛いこと苦しいことがあるの？で、それは私たちが勝手にそう思っているだけで、実はその先には素晴らしい神様の祝福が待っているんですね。それが分からないので私たちはあたふたするわけですけども、そこを信仰によって通させていただいて、神様の守りによって支えていただいて、次のステージに立った時にはあのことがこのことのために必要だったんだと気づく時が必ず来るわけです。でも世の中には今シリア内戦とか、そしてソマリアの内戦は収束したように見えますけれども、中東やまた今ベネズエラは経済破綻して国家が崩壊しようというような状況、そうならないことを願いますけれども、そういう中で家を失い、職を失い、国を失っている人たちが、難民と呼ばれる人たちがこの世紀ものすごい数生まれているんですね。その中にはクリスチャンたちがたくさんいます。そういう時になんでこんなことが許されるんだというような残虐な非道なことが起こられ、そういうことが行われている中で、命からがら逃げてくる人たちもいるわけですが、その人たちにどうやって神様がおられることを、そしてクリスチャンたちに対しても大丈夫だと言えるんでしょうか。私たちにはその答えはないんです。しかし神様が答えなんです。神様を知っていることのゆえに、どんな状況の中でも主の鍵の谷を歩むとも私は災いを恐れない、なぜならあなたが私と共にいるからだという詩編の23編の御言葉を蓄えて、それを握っていく中で、人間としての尊厳を完全に奪われるような地獄のような苦しみを通った人でも、体は傷つき心はボロボロになりながらも魂は平安を得ているというような証人が いるということは驚きですね。自分だったらとてもそんなことは耐えられないし、そんな中でクリスチャンたちの証が立てられるなんて到底自分の力ではできない、人間にはできないんです。しかし神様にはできる。イエス・キリストを死人の中から復活させてくださった聖霊なる神様が私たちの中におられ、その方に私たちが本当に全面的に信頼していくときに、涙の谷、死の影の谷を歩んだ後に訪れる、本当に今まで全く分からなかった神様、知ってたけど頭の中で描いていた神様と全く違う神様の臨在、そしてそのお姿に触れるときに、人は全ては神様の御手の中にあるんだということに気がつかされるわけですね。そこに至るまでが、まあ結構大変なんでしょう。坂道を登るようなところを私たちは進むわけですが、しかし聖書の御言葉の中に本当に光を見出し、そして命をいただいて一歩一歩進む中で、そしてこの日本という国で安全に平和に豊かに暮らしている私たちクリスチャンの使命は何かということを尋ねて神様に聞いていく、それが私たちの責任だと言います。受けるよりも与える方が幸いである。多く与えられたものを多く求められる。日本という国は多くのものを与えられているから、神様から多くのものを求められているんですけど、それに応答するかどうかが私たちの課題なんですね。自分の生活を中心に立て上げようとしている、それも必要なことですけれども、この世界の窮状、現状を、情報を受け取って神様に祈っていくときに、私たちが何をしたらいいかということを神様は語ろうとしておられるんです。それを聞く時間が必要なんです。それのことを礼拝の中でも、またデボーションの中でも続けていきたいと思います。地上の人生は永遠という本番のための準備期間に過ぎないということを確認したいと思います。70年か80年、結構長いですよね。それ日にちにしたら何千日とかなるでしょう。でも一瞬の間だと聖書は書いています。その後に永遠という素晴らしい世界が、人生が待っている。その準備期間として見ていく必要があります。時間の捉え方も変わってきます。やがて私たちが天の御国に迎えられたときに、地上では分からなかったことがはっきりと分かる。私たちは地上で信仰の目を持ってイエス・キリストを見ていますけれども、神を見ていますが、イエス様が来られたときには顔と顔とを合わせて会うと、見ると書いてありますよね。フォルマーハントという人が書いたイエス様の塔をノックする叩いている絵を見て、あ、イエス様というこういう方なんだということが知らないうちに私たちの中にイメージされているかもしれませんが、白人ではないということははっきりしていますよね。中東に生まれ育ったユダヤ人イエス様、もっと広く範囲を広げれば私たちと同じアジア人です。そのイエス様と顔と顔と合わせて見ることができる、それはもう特権であり、飛び上がりたい、天にも昇る、まあ実際に天に昇っているわけですが、そういう瞬間を聖書は約束しているわけです。そしてその時には、私たちが神様に、イエス・キリストに完全に知られているのと同じように、私たちも完全に知ることになると、その御言葉を出していただきましょうか。第一コリント13章12節、 じゃあそこも一緒に読んでみましょう。はい。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。すごい時が訪れます。私たちの限られた能力、限られた経験でしかイエス様を知ることは今できていないんですが、その時には完全に知ることになる。神様を直接見たら私たちはもう死んでしまうしかないんですが、しかし人となられたイエス・キリストを直接その時に見ることができる。今まで出会ったどんな人にも勝り、どんな人とも違い、ああ人間ってこういうふうに神様が作られたんだという、まさに原型オリジナルがそこに現れるわけです。それは本当に言葉に表せない栄光の瞬間だと言えるわけですね。さて、進まなければいけませんが、実はここで、建設された幕や、この25章からずっと35、6章までですね、幕や建設のこと、あるいはそこで使える祭司の服装とか、あるいは生贄のこととかが詳しく書かれていくわけですが、実はこの幕屋というのは3つの部分に大きく分けられていますね。庭と聖所と至聖所と呼ばれる部分です。そしてそれは私の体と比較されているということも分かってくるわけです。私たちの体は皮膚という膜で覆われた体、その中に魂と心、そして一番奥に霊という部分があります。こういった、三分節といいますけれども、三つの部分に分かれているわけですね。そして、細かい話は省きますが、庭と体、体と庭、聖所と魂、至聖所と霊というふうにこのマッチングできるわけです。重要な部分はどこか、みんな重要ですけれども、特に神様と親しく交わることができる、交流できる、その部分が霊です。クリスチャンならばご存知ですが、私たちは生まれながらその霊は死んでいる状態だから、人生の目的もわからない、死んだらどうなるかわからない、人生の目的が何なのかわからないという限界設定をされた状態で生まれてくるわけですね。しかしこの霊が新しく生まれる時があります。それがイエス・キリストを信じた時ですね。その瞬間に霊は新生するわけです。そしてそこに聖霊なる神様が入ってきてくださり、私たちを神様の子供としてのアイデンティティと認識と自覚を与えてくださるわけです。そこからクリスチャンとして進むわけです。そしてこの霊が健康であればあるほど、私たちの魂も健康になってきます。心も健康になってきます。そして体も健康になってくるように、この霊という部分は、また魂という部分は、もう私たちの存在そのものは旧約聖書では魂と呼んでるんですね。しかし実際に私たちが人生、毎日の生活を営んでいるときは、魂のこととか霊のことは全く関係ないかのように、物質と日々の出来事に取り組んでいくことは必要ですけども、それに翻弄されたり、目に見えることが全てであるかのように錯覚して生きているわけです。そこに大きな問題を抱えているわけですね。私たちの霊がいかに健康になるかということは、人生の最優先事項、それを認識し、それを日々の生活の中で 大事にしていく人は、霊が本当に生き生きとし、あの子供たちのように生き生きとして喜びが溢れてくるわけです。そして輝いているわけです。まあ、ここには幼い子から若者、中高年、高齢者に至るまでいろんな年代の人たちがいらっしゃいますが、すべて神の子供としてのアイデンティティを持って歩むときに、年齢関係なし、まあちょっと関係あるかもしれませんが、子供たちの意味にこうやって踊れないかもしれませんが、心の喜び、魂の喜び、霊の喜びっていうものが私たちの中に注がれたら、本当に内側から変わっていくわけですよね。期待しましょう。そして山で示された方、端的に言えば聖書です。聖書に私たちが人間としてどう生きたらいいかということが書かれている。だけどこんな厚い聖書なので、一回の礼拝でメッセージを聞いて分かるほど短くはない。だから1年52回礼拝の中でメッセージがあり、そしていろんな集会でメッセージを聞き、毎日自分も聖書を開いて、分かっても分からなくても、とにかく神様が何を飾っておられるのかということを知っておく必要はあるわけです。それが私たちと神様との交流のツール、手段ですね。聖書を読まなければ神様が語ったとしても、なかなか人の霊は魂は反応できないと思います。でも仕入れてさえおけば反応するわけです。私たちの周波数を合わせるぐらいの努力をすれば、神様の御声の周波数と一致して魂がそれを聞き分けるわけですね。だから神様はイスラエルの人たちには申命記の6章で、聞けイスラエル、聞きなさいイスラエル、主は唯一であるというところから、ユダヤ人の子供たちはスタートするわけです。そして家に入る時も、入り口にメズサという小さな箱を、そこに聖書の御言葉を書いたものを置いて、家に入る時にちょっとそれを開くとかですね、まあ、クリスチャンだったら今壁掛けとか御言葉の光とかカレンダーとかいう形で、御言葉が常に生活の中に目に入るように、手に取れるように、支援の一辺にあるように、昼も夜もその御言葉を、主の言葉を口ずさむようにしていったら、私たちは神様の御言葉を通して神様の計画を知り、そして神様の設計図が私のうちに徐々にその設計図通りに組み立てられていくことを経験できるわけです。一つのポイントでもう30分になりましたので、これ以上話すべきかやめるべきか迷っていますけれども、ポイントの2と3を、まとめてお話ししたいと思いますが、神様はその幕屋を建設するために必要な資材をイスラエルの人たちに持ってくるようにと求めました。しかし心から進んで捧げる人たちから受け取りなさいと神様はモーセに命じられたんです。それを私たちはどのように受け止めたらいいんでしょうか。神様の住まわれる幕や聖所、至聖所を建てるために必要な資材をイスラエルの人たちは持ってくるようにと、まず全員に語られます。しかしいやいやながら、義務で仕方ないからという心で持ってきた人たちからは、果たして受け取ったかどうか分かりません。どういうふうにそれが判断できなされたか分かりませんが、神様が求められるのは心から進んで捧げるものを受け取りなさいと言われているわけですね。ヘブル語の意味は、彼の心が彼に進んで捧げさせるという意味だと言われています。彼の心が彼に進んで捧げさせる、そんな心が人の中にあるのかということですが、 あるんでしょうね。それは神様の恵みを経験した人は、まあ、そのままではいただきっぱなしでは申し訳ない、日本人も丁寧なそういう文化を持っていますが、神様からこんなに良くしてもらった、永遠の命を、罪を許していただいた、永遠の命をいただいた、神様の子供にしていただいた、それを本当に正しく受け止めたら黙ってはいられない、神様に感謝を捧げ、賛美を捧げ、そして自分自身も捧げたいというところまで私たちの心が恵みに応答できる感性を持ち合わせていく、それで私たちはクリスチャンが集まって礼拝をしたり交わりをしているわけです。そして他の兄弟姉妹たちが神様に喜んで賛美を捧げ、捧げ物をしている、その姿を通して私たちもそういう心が養われていくということを教えられるんですね。キリストは主は富んでおられたのにあなた方のためにまず貧しくなられましたと、次の御言葉を出していただけば、第二コリント8章9節に記してありますが、あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています、すなわち主は富んでおられたのにあなた方のために貧しくなられました、それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。つまり捧げ物は、あるいは奉仕は、神様の恵みに応答する生き方の部分、この大事な部分だということですね。それを神様は喜ばれるわけです。コリントの手紙では、マケドニアの諸教会が惜しみなく施す富を得たとパウロは評価しているんです。彼らはピリピの教会を含めて、マケドニアの諸教会は本当に極度の貧しさの中にあった人たちでした。しかしそれでもエルサレム教会の人たちが飢饉のために必要を抱えている、苦しんでいるということを聞いて、なんとか彼らから私たちは聖書を受けた、彼らから救い主イエス・キリストの福音を聞いた、なんとか彼らに、まあ、感謝したい、恩返しをしたいという心から、そしてそれは神様への献身というさらに引き上げられた心でなされた献金、それをパウロたちはテトスと一緒に、他の兄弟たちと一緒に預かってエルサレムに届けたわけです。そういう神の恵みに応答する生き方が当時の初代教会の中にもたくさん見受けられましたし、今日も見受けられているわけです。最後に一つの話をして終わりたいと思いますが、四国の四万十市、四万十川って有名ですね。日本で一番気温が高くなった都市もありました。40度を超えた都市があって、四万十市で記録されたということで私も記憶に残っているんですが、この四万十市で開かれた集会で、谷口和一郎という一緒にイスラエルに行った方が、まあ、雑誌を編集している方が記事を寄せているものですけれども、高知県中村市現四万十市で共に働いたダネル・マタレン宣教師、まあ、その集会で出会った牧師から聞いた話なんですね。その牧師が、マクレン宣教師について語ってくださった。マクレン先生は外人だから、外国人だから珍しがられて伝道ができたというわけではありません。先生からキリストのご人格がにじみ出ていて、マタレン先生が来られるとキリストがいらっしゃったような感覚になるんです。マタレン宣教師はアメリカから持ち込んだベッドではなく、せんべい布団に寝て当時の日本人と同じものを食べておられました。まあ、そんな話を聞いて感動して、まあ、記事にした それを私が読んで今皆さんに紹介しているんですが、今日賛美歌の歌詞に見慣れない歌詞が載っているのにお気づきだったと思いますが、あれ日本語じゃないな、英語だろうか、ローマ字でした。ヘボン式ローマ字。今フランスから来ているあのルドヴィック兄弟が一緒に賛美できるようにということで、まあ、家内が一念発起してローマ字入力を昨日2時間ぐらいかけて打ち込んだんですが、ヘボン式ローマ字って有名ですね。まあ、当時のアメリカ人外国人たちが日本語を読めるようにローマ字で振り仮名を振ったという、まあ、それがあの日本の国語にも、利用されているわけですが、本当に優秀な、まあ、ローマ字、だと言われています。何の話からここになったんでしたっけ。マタレン宣教師の、その人格の中ににじみ出ていたキリストの命の光というものが私たちクリスチャンにとっても可能だということですね。もし私たちが主よ私の中にお入りください、それはイエス・キリストを信じるときに捧げた祈りですが、日ごとに主をお迎えし、そして絵の具のように主よ今日も一緒に歩ませてください。神戸にいたときに私が授業で聞いたお話の中に、これも3回か4回ぐらいお話ししていますが、青木長十郎という牧師が進学校で教えていたんですが、まあ、お一人暮らしだったんですね。生涯独身を貫かれた方ですけれども、家を出るときにはこう言って出たそうですね。主よこれから進学校の授業に講義に行ってきますから、お留守番よろしくお願いします。そしたらイエス様が、長十郎わしも一緒に行くと言ったという、まあこれは本当に私も微笑ましく、あ、そうなりたいなということで覚えている逸話ですけれども、神様は私たちと共に、そして私たちの中に親しく住まわれて、交わりを持ってこの人生を共に歩みたいと、それが神様の願いだということを教えられているわけです。山で示された型通りに作れとありますが、目的は神様が私たちの中に住んでくださるためです。共にいてくださるためです。そのために型として聖書が与えられている。そして先にそのように生きてくださった、地上を歩んでくださった、まあ絵の具はじめですね、ノアもそうでした。神と共に歩んだと書いてあります。そして信仰の先輩たちがそのように歩んでくださったモデルがたくさんいるわけです。それらの人々も参考にしながらこの地上の歩みを神様の計画の中で歩んでいきたいと思います。主は私たちの中におられます。そして共におられます。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの計画の中に私たちは生まれ、そして人生の途上で自分の限界、自分の罪を知り、福音を聞いてイエス・キリストを救い主として信じ、また受け入れました。その時聖霊なる神様は私たちの中に来てくださり、住んでくださり、そして今も共にいてくださることを感謝いたします。時に私たちは自分中心に歩み、神様を締め出したり関係ないかのように振る舞ったりすることさえある罪の性質を帯びていますけれども、その度にイエス様は戸の外に立って私を中に入れてくださいと、そしたら私は中に入ってあなたと食事を共にすると、親しい交わりを持とうと呼びかけてくださっていることを感謝いたします。どうぞ今日という日がそのようにしてイエス様と日々出会 イエス様をお迎えする日々となりますように、祝福してください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。